Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルル系数レディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58曲ネットでお届けをしてまいります。というわけでですね、今日噛みながらお届けをしていくわけでございますけれども、本当に、ちょっと久しぶりのアーティストでいろいろとおめでたいことがあったということでですね、今日はご報告、そして、年末の忘年会を兼ねてお越しをいただいております。今日お迎えをしているゲストはこの方です。
こんばんは、鶴内花です。
鶴内花、鶴内花、The best variety of the music of tomorrow. DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、鶴内花さんです。
やってるか、
久しぶりでございます。
ご無沙汰しております。
最初にメジャーデビューおめでとうございます。
ありがとうございます。恥ずかしい。
決まりましたね、鶴内さん、メジャーデビューが。
びっくりだよね。
おめでとうございます。
本当にありがとうございます。
まあ、ご自身でもいろいろ書いてらっしゃったので、まあ、もうヘッドラインだけ言うと、もう紆余曲折の末、35歳でメジャーデビュー。
遅咲きの花にも程がありますよ。
いや、素晴らしいですよ。やっぱりメジャーデビューなんていうと、今時はね、こうアイドルシーンなんかがやっぱり主になってるので、まあ、ちょっと年齢的になんて諦めてしまうアーティストもいらっしゃる中、
そうですよね、
トライし続けたということが本当にすごいなと。
いや本当だね。なんかトライ、いや、もう私もでもだって諦めてたからね、もう別に そういう意味では。
でも、まあ後からいろいろとお話を伺いますけれども、その、まあ、レーベルを立ち上げて、まあ、いろんなアーティストとこう交流をして輪を広げて、その中からこう運を手繰り寄せ、メジャーデビューと、まあ、簡単に言うと僕にはそういう風に見えてるんですけども、まあ、そこにはいろいろドラマがあったはずで。
ドラマしかない
ですよね。そんなところを今日はいろいろとお伺いをしていこうと思います。
よろしくお願いします。
鶴内花さんです。どうぞよろしくお願いいたします。とは言いつつも、鶴内さんのお名前を初めて聞いたというリスナーさんもいらっしゃると思いますので、鶴内さんの自己紹介といいますか、こんな活動をやってますというところをちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
はい、わかりました。はじめましての方、鶴内花と申します。シンガーソングライターを10、まあ、もうライブやり始めたのが17ぐらいからだから20年弱やり続けていて、今35歳、で30歳ぐらいから花とポップスという音楽レーベルを立ち上げて、たくさんの才能ある女性たちと一緒に活動をしております。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この前のスタジオですの時ですよね、京橋のスタジオで、初めてお越しをいただきまして、まあ、そのスタッフというか僕の共通の友達経由で、鶴内花という人がいるんですというような話で、新しくレーベルを立ち上げたのでいろんなアーティストをちょっと紹介したいっていうお話をいただきまして、そんなことならちょっとぜひお話を聞きたいって言って、
超お世話になってます。
そっから、まあ、あえて言ってる人と言ってない人全部含めると結
構な数の
すごい数ですよね、
花とポップスというレーベルのアーティストの皆さんにここにお越しをいただいて、
本当にありがとうございます。
いやいや本当にでもまさかと思ってましたけども、やっぱりその中からね本当に親友と呼べる稲田美穂さんとか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
この新進気鋭のと言っていいんでしょうか、うんうん、中野丸さんとかです ね、
そうですね、
いろんな方々にお越しをいただいて、はい、番組に花を添えていただいたわけでございますけれどもそのレーベルの、まあ、社長ということでよろしいんでしょうか、はい、
そうだね、ね、なんか社長って言われるとなんかまだちょっと恥ずかしいから、なんかひらがなで社長って書いたりとか社長って書いたりしてます、恥ずかし
く。5年ぐらいやってるんですよね、その社長業も。
私さっき間違えた30ぐらいからって言ったけど、はい、花とポップスってそういえばまだ2年半ちょっとなんですよね。
そんなもんですよね。
だから32、3から始めたんだね。なんかもう濃すぎてさ、花とポップス始めてから起こったことだから、年取るとさなんか年月が早く感じるとかよく言うじゃないですか、うんうんうん、すごい濃いから、むしろなんか花ポ始めてから5年はもう経ってるなって感覚なんですよね、本当に。
まあ、鶴内花さんのひらがなの、6文字か、うん、でされているんですけども、これ本名なんですね。
そう、本名なの。
そうです、珍しいお名前ですね、うん、鶴内さんっていうの
珍しくて、はい、私のつるうちの本当のつるっていう字がもうほらパソコンで出なくってね、検索しても。
そっかそっか。
そうそうそう。
なんか
その
標準じゃないや、常用漢字じゃないんですね。
常用漢字はないんです。もうだから親族で6世帯ぐらいしか多分残ってなくて、でしかもうちの夫がその私の名字が超珍しいって言ったら、じゃあそっちにするって言って。
随分と、
まあ、なんか軽いの、本当に軽いノリで、そっちの方がなんかかっこいいし、なんかでも生き残りだしいいよいいよとか言って鶴内になってくれたのでだから、
そうですか、
最後の鶴内になりつつあるんです。
そっか、それは、うん、だからそう結婚された時にじゃあ旦那さんが鶴内さんの姓になって、うん、っていうことですか。
普通に名字にチェックをつければあの妻の名字にできるんですよ、結婚届って。養子とかじゃなくてね。
あ、そうなんですね、うん、
普通にできます。
あ、そっかそっか、まあ、なんかその伝統的な日本の、ね、感じだと、
う
ん、まあ、旦那の方でしょみたいな。
そうそうそう、あるけど、
なるところを、
なんかなんかそういう感覚の人だから多分私ともすっと結婚しちゃったし、うん、うちの家族とも非常に仲が良くて、
いやなんかいいですね、うん、ロックっていうのとまだ違いますよね、ちょっとなんか、うん、カジュアルというか、
なんだろう、執着がない、物事に執着しないっていう、
うん、僕急に重い話になりますけど、最近、思うのが物事に執着がないっていうことが一番豊かなことだなとちょっと思い始めていて、
おっしゃる通りです、うん、本当におっしゃる通りだと思います。
豊かさって何ですかって、金でとか人とかじゃなくって、うん、何にも執着しないっていうのが一番、
そう、
うん、
それはもう本当禅の思想ですよね、多分ね。
あ、そうなんですかね、
多分、うん、分かんないけどいつも言われる、私もそれすごい思ってて、うん、あ、それはね、奥さん禅だねみたいなこと、なんかうちの旦那がなんかそう詳しいんですよ、いろいろ
煩悩から足を洗いみたいな、
そうそうそうそう、なんかもうなんか執着しないっていうのが、うん、まあ、本当にあの知性でもありますよね、執着しないっていうのは、
うん、
究極の
ですね、うん、どんどん新しいものを取り入れていくことができるっていうのがすごいなと思うんですけれども、でもそれでも鶴内さんはやっぱり音楽というものに、うん、まあ、執着というんでしょうか、ずっとやはり愛情を抱き続けて、
うんうん、そうなんですよね、なんかもうやるとかやらないとかじゃなかったから、私にとっての音楽って、
はい、
ただやるとかやらないじゃなくて、やらなきゃいけないとは思ってたんですよね、ちっちゃい時からずっと、うんうん、できるから、あの人よりも覚えるのも早かったし、弾けるようになるのもすごく早かったし、
はい、
まあ、こんだけできるんだったらやった方がいいなってやっぱ当たり前に思ってたし。
それはご家族が音楽家だったとかそういう感じなんですか、そもそもは。
お父さんは、ちゃんとプロミュージシャンをあとアマチュアの間ぐらいのところでちゃんと活動してたんですけど、うん、まあ、メジャーデビュー一歩手前で、私の解任が発覚したりとか、
ははは、
メンバーさんのがちょっと就職したいって言ったりとかでこう解散しちゃったんですよ、
バ
ン
ドが。
だから父はそれこそメジャーへの夢がついえて、私ができて私を育てて、母は、まあ、あの今はアクセサリーデザイナーですけど、はい、ただの主婦なんで、もともとっていう感じの家庭環境の中で、まあ、音楽にはよく触れてましたね、自然と。
なるほど。じゃあもうその音楽、身の回りにあった音楽という一つの、ね、あの芸術を突き詰めていこうというのがすごく自然な感じ、
うんうん、そうでしたね。練習もやっぱりすごいしろって言われたし、うん、コンクールとかもいっぱい出てたから、最初はクラシックやってて、
うん、
でも気がついたら自分で曲書き始めて、あの自分のやっぱ主張というか、うん、あの思想自分の思想とかメッセージを人に伝えたいっていう思いが 本当に人のなんか 何千倍ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい多分強くて強烈だったんです。ずっとちっちゃい時から。だからもうやるべきだなって思ってたから、なんかやらないっていう選択肢がないままこの年になったっていう感じはするんですよ ね。
その、まあ、音楽家としてずっと生きていくっていうのはなんとなくわかるんですけども、うん、そこでこうさらに広げて、うん、人と一緒に、うん、まあ、レーベルを立ち上げて、うん、いろんなアーティストと一緒にやろうと思ったのは、うん、なんかきっかけはあったんですか、そもそも。
そうですね、なんか最初はやっぱ20代で普通にメジャー行きたいなと思って普通に売れたかったんですよ。いわゆるトントン拍子の売れ方がしたかったし、うんうん、チャンスも何度も来たんだけど全部逃して、もう本当にうまくいかなくて人と大人とね、うん、それでうん、20代をこう潰したな、潰してはいないけど今となってはその全部勝てだけど、うん、ああ全然 思うようにいかなかったなって思って30代入った時に、私に足りないものは何かって思ったら人とのつながりと仲間だと思って、うん、人間を舐めすぎてたなと思ったんです。すごく本当に恥ずかしい話ですけど、すごくやっぱ自分のことばかり考えてて、はい、他人とか人間というものをすごく舐めて生きてきてたなって自省したんですよ、本当に心から。
へ
え。で、ここから先は私それ今でも覚えてるんですけど、30入ったあたりで結婚したのそのぐらいなんですけど、
はい、
ここから先の私の人生はもう人に返していくだけだって思った瞬間があってもう私は十分にもらってるし、もらってきたんだ、気づいてなかっただけで、
はい、
こんだけもらってきたんだからあとは私の能力を使って世界に還元、よく言ってるんですけど世界に還元していく、自分の能力で社会貢献をしていくということだけを考えて生きていこうって思って、その流れの中で花とポップスっていうレーベルをやろうと思ったり、若い子の多少まあ育成って言ったらちょっと偉そうですけど、まあ、できることを教えてあげたりとか手伝ったりとかしてっていう、自分以外の人のことをやるっていうのを徹底的にやってたと思います。
そんな鶴内花さんを今日はゲストにお迎えをして、
はい、
お届けをしていくんですけれども、はい、今日はその花とポップスというよりも鶴内さん本人に、うん、フォーカスを置いてお届けをしていこうかなと、
わかりました、
いうふうに思っております。で、まあ、この度メジャーデビューをされたということで、はい、される予定という、これからですよね、
そう、2019年に、リリースするタイミングがいわゆるメジャーデビューの本当のタイミングですね、
はい
はい、
でそれのきっかけとなったナンバーを、うん、まず一番最初にお届けしていこうと思うんですけども、
よし、そうしましょう。
これはもう大きな話題を巻き起こしたと言っても過言ではないと思います
そうですね、
うん、ツイッター上でもこの曲名で検索すると結構、はい、
出てくれるんですよね。
出てきますよね、ぶっちぎって光というナンバーでございます、
はい、
これはどういう曲でしょうか、そもそもは、
うん、これはねもう自分として生きていくのがもう大変きついなと思うことがよくあるんですけど、うん、その中でもうそれでもやっぱりこう人からどう言われようとどう思われようと、私は私の道をたった一人でも最後まで絶対やりきるんだっていう、本当は誰もが持ってるはずの孤独っていうものをにすごくフォーカスを当てた曲、うん、孤独と愛ですね、そこにフォーカスした曲だと思います。
なるほど、はい、お届けをしてまいりましょう、はい、鶴内花さんでぶっちぎって光。
信頼裏切り愛憎持て余してる、過剰な感情で壊したものは数知れない、誰も殺したくないから自分殺した、だけど私は生きてる、私は生きてる、ぶっちぎって光になる、ぶっちぎって光になる、誰も追いつけなくても構わない、繋いだ手がちぎれちゃっても涙もぐわぐ速さで、世界疲れた、何もかも蓋ができずノイズが鳴りやまない、誰もバカにしたくないからバカをやってる、だけど私はバカじゃない、私はバカじゃない、ぶっちぎって光になる、ぶっちぎって光になる、あなたが笑ってくれたそれだけ、それだけね、マジで
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobby's Tokyo
Live。 お届けをいたしましたナンバーが、はい、まあ、ここ最近の鶴内さんの代表曲と言っても過言ではないでしょう ね、 うね。ぶっちぎって光、
いやもう本当にぶっちぎって光になるんだ私はって言って、これを公開した時の固定ツイート1年ぐらい固定してたんですけど、はい、本当にぶっちぎって光に導いてくれたというか、この曲が、
この曲を僕ライブで2回、3回ぐらいかな、はい、聞いたんですけど、はいはい、回を追うごとに、
はい、
この曲が鶴内さんに取り付いてんのか、鶴内さんがこの曲に取り付いてんのか分かんないんですけどなんかこう全然違う、うん、次元に毎回違う曲に聞こえるというかね、
宿ってますよねこの曲は。すごく
そんな気がしますけれども、うん、やっぱりご本人としてもどんどん変わっていってるんですか、この歌い方というか気持ちというか。
変わってきてる。なんかやっぱ作った時は怒りに満ちていたのですごく怒ってたんですけど、今はもう怒りはもう全然だいぶ通り越していて、うん、やっぱり愛してるって、愛してるってかさ、寝てくほどに不思議ね、なんで涙が出るのっていう落ちサビみたいな歌詞があるんですけど、うん、そこが今一番好きなところで歌ってて、
うん、
なんかそうですね、愛するっていうことの、孤独感 と、セット、だから孤独と愛はセットだよっていうことをなんかね、怒ってないんです、もう結構なんだろう、包み込みたいと思ってる、みんなのそういう孤独を、私もそうだけど、優しく、もっと優しくなりたいなと思ってますね、なんかこの歌を作った時より今の方がずっとみんなに。
なるほどね。なんかいろんな音楽のに関わる方々と僕もこの7年ぐらいですか、この番組やり始めてから、うん、お話をするようになったんですけれども、うん、やっぱりその長く続けるっていうことは本当に難しいんだなって思うんですよ、
うんうん、
まあ、それインディーズであっても、うん、メジャーであってもそうなんですけども、うんうん、それをこう、まあ、続けることは当たり前だっていうことの上に、さらにもっと1個も2個も3個も鶴内さんってこう自分のオリジナリティを積み重ねてる感じがするんですけど、うん、なんかどうやって次の方向みたいなのを決めていってるんですか、うん、
次の方向は、うん、まずやっぱり楽曲があって、うん、その楽曲が降りてくる、うん、スポーンと降りてきた時にそこにメッセージが大体全部入ってて、未来のメッセージみたいな、
うん、
私がこの次どこに行くべきなのかっていうことを、うん、いつも音楽が先に教えてくれてて、うん、それに実は私そのメジャーデビュー決まった後にいろいろあって、非常にここ数ヶ月人生の中でもトップクラスにしんどい時期が実はかぶさってたんですよ、そのおめでたい話の裏側で、
はいはいはい、
でもその時期にふとこうなんかベランダに出た時にパッと、あそっかと思った時があって、なんか朝日見てたんですけど綺麗だなっつって、あなんだ私音楽にこんなにずっと導いてきてもらってるのに何も心配することなかったじゃない、何も怖くないし何も不安になることはないし、だっていつも私の音楽が言った通りの、うん、なんかなんていうかな、人生っていうか、うん、全部だからさっきなんか道私は宗教に入ってないので、宗教信じて、うん、信じてないっていう言い方失礼ですけど、
うんうん、
特に宗派がないので、はい、この人っていう神様を信じてるわけではないんですけど、あ私にとっての音楽って信仰心なんだなって思いました、その時。信仰だなって思った、そのこの感情は信仰であるなと思いました。
自分で生み出すものでありつつ
自分じゃない
なんですね、
うん、全然自分じゃない、あれもう絶対もらってるって、私その時に35年生きてきてものすごいプレゼントをいつももらってたんだって気づいて、もう急にバーって涙出てきて、本当にだから何があっても私は絶対大丈夫な音楽があるからって思ったんです、心から。
なんかそれすごいすごい話ですね。だってその全部の曲に作詞作曲鶴内花っていうのが出るわけじゃないですか、うん、これは鶴内さんの、うん、客観的に見るとね鶴内さんのものなんだけど、
うん
うんうん、そうじゃないんですね、鶴内さんを導くものなんですね、
ものなんです、あれ。そうなんです、それをみんなに分け与えるというか、私がもらったプレゼントはもう十分大きすぎるんですよ、私が一人で受け取るには、うんうん、楽曲っていうプレゼントなんですけど、それがだから一人でとても処理できないから、当たり前にみんなにあげたいしプレゼントしたいし必要としてる人のところに届けたいしっていう気持ちでずっと、そういう意味で売れたいってやっぱ思ってたんだなって、根本的にはその衝動だったんだなって気づいたんですよね。
そのいわゆる、まあ商業音楽っていうものと、うん、ご自身の歌いたい曲みたいなものの方向性はじゃあそんなに大きくは結果的には違ってなかったっていうことなんですかね。
不思議なんですけど、うん、楽曲提供の時自分のエゴなんて1ミリも入れてなくって、自分の気持ちとか自分のエゴは本当に排除してるはずなのに、結果的に鶴内さんらしいねってやっぱ言われたりとか、うん、後からまあ聞いてみると、あ、これ確かに私の言い回しが違うだけで言ってること全部同じだなとか、そういうのはあるんですけど、でも自分のなんか自分がどう思われたいとか自分はこう思ってるみたいなことは本当に1ミリも考えてないですね、書くとき。
不思議、なんかそれがうまく、うん、刺さるという言い方が正しいのか分かんないですけど、うん、みんなにこういいねって言ってもらえるって、うん、なかなかないと思うんです。僕はこういうナレーションとかの現場ですけど、うん、やっぱり違うな、そうじゃないんだよねみたいなの結構あるんですよね。だから、うん、その境地に僕も早く行きたいなと思うんですけど、ね、
いやいやいや、全然たまたま運よくそうなってるだけの可能性は全然あるんですよ。これからね、そういうもうどん詰まることだってそれはゼロじゃないだろう、絶対あるとは思う。まあ分かる、いやでも絶対あると思うっていうとあるから嫌だな。なんか言ってるとそうなる。私なんかでも仕事好きな、本当に好きだし、あとなんか多分意外とみんなが思ってるほど私は多分自己主張が強くないんじゃないかなって最近思ってますね。なんか
そうですか。
あのね、自己主張じゃないんですよ。元気がエネルギーが多いだけなんです、私
は。なるほどなるほど。
私がって実はそんなに言ってないんですよ、うんうん、私曲とかでも。
そうかもしれない。
実はそんなに言ってないんです。あの俯瞰なんですよ、ずっと自分に対しても常に。だから俯瞰を徹底的にやっぱり強化し続けてきたので、楽曲提供とかプロデュースとかに多分その能力がすごく発揮されてるんじゃないかなっていう気がするんです。人のこと、人の気持ちが気になるんで、いつも人はどう思ってるか。
いや、なんか鶴内さんってすごくこう強い人っていうイメージを常に持ってたんですけど、うん、なんかそう言われるとそうかもしれないですね。
そう、それはね、からくりなんです。私よくあの自己主張が強い、うん、あの元気なあの強い人って思われてるんですけど、うん、全然そんなことないし、あのかなり自分の気持ちとかエゴっていうのは限界まで多分なくして仕事をしてるんです、どこの現場でも、ね、ライブも。ライブすらあんなの自分の感情なんかほとんど入ってないし。
へ
ー、あれ感情じゃないんです、エネルギーなんですよ。
へー、
エネルギーとメッセージをどう届けるかっていう表現の一部ではあるけど、自分の感情では全然ないんです、あれ。
あ、じゃあそこも会場を俯瞰して、
そう、
お客さんのノリと、自分の熱と、
と音楽の神様がいて、私はなんか器としてやるべきことをやってるっていう感覚なんで、自分がどう思われたいとかも全然ないんですよね。だからそういうのが、
いやー、なんかもうそれこそ修行僧みたいな話になってきましたけどね。
そうそうそう、
なん
かそう、それがまだまだ足りてないから、もっともっと私まだまだね、やっぱりほら、いいねの数とかさ、いいねいっぱいついてると嬉しいとかさ、
はい、
いいねないと寂しいとかあるからさ、まあ、私も本当まだまだ修行が足りないわねと思いながら、
そこはあっていいんじゃないですか別に。
いいよね、
単純に嬉しいでしょ。いいねって言ってくれるのは嬉しいです。
いや、嬉しいよね、
うん、そうですよ、うん、それも、ね、人のエネルギーですからやっぱり、はい、なるほどね、はい。まあ、いろいろと、もう本当にたくさんの楽曲を生み出してきた、
うん、
鶴内さんです。今あのアップルミュージックとかね、はい、いろんなところで
聞いて
ほぼ全曲ですか。
ほぼ全曲入ってます。
聞けるということなので、うん、ちょっと気になった方はぜひとも、何らか契約してる方が多いと思うので、はい、この番組聞いてらっしゃる方は
ぜひとも、
はい、ぜひともチェックしていただきたいと思いますが、そんな中から今日はもう1曲2曲目にサタニティマーチという曲を、
そう、懐かしい曲を持ってきてしまいました。
いつ頃の曲ですかこれって。
これ2007年とか6年とか、
そんな前ですか。
もっと前かも、2005年、ものすごい前ですよ。
はあ、もう15年ぐらい前の、下手したら。
そう、全国デビューを初めて果たした時に iTunes の今週のシングルというものがあって、1週間に1回、はあ、あのピックアップアーティストで選ばれるんですけど。
懐かしい、僕も結構ダウンロードしました、あれ。
あ、本当ですか。それ
でも鶴内さんの入
ってなかった。してない。まあ、いっぱいいますからね。
そう、毎週1曲、無料でね、ダウンロードできるんですよね。
そう、落とせるやつに、はい、選出されたのがこの曲なんですよね。
はいはいはい。でその時はじゃあ結構反響あったんですね。
反響はまあ、よしあし、すごい、この時からの今のファン、今につながるファンってやっぱすごく根強いし、この時から好きになってくれた人って今も好きでいてくれてる人がすごく多くて、まあ、 でも同時になんかなんだこの歌の下手な女子中学生がカラオケで歌ってんじゃねえかとかなんだ俺はみたいなあのボロクソも言われてなんかすごい賛否両論がすごかったんですコメントの。
まあそうかもしれない。そう衝撃ですもんね。
なんか今聞いても確かにこれも私なんか高熱39度とかの熱があるときにもうなんか頭なんかもうその時のプロデューサーとも大喧嘩しながらもうなんか反響欄で歌ってるんで。
あそうなんですね。
むちゃくちゃなんですけどでもねいい曲なんですよね今聞いても。
すごいですね15年前の曲を今聞いてもいいっていうのは
当たり前じゃないですか。私の曲なんかいつの曲も全部死ぬほどいい曲だよ。いつ出したっていつ世の中出したって絶対間違いないから鶴内花の曲は。
15年前の自分の番組なんか聞きたくもないですもん。
あそうです、
うん、僕はね、うん、ちょっとそこはなんか、はい、あれが違いがあるのかもしれないですけど、うんはい、そうですか。これはどういうナンバーでしょう、うん、ちなみに、
ね
うん、
これはね初めてこうスタジオでその時のバンドのメンバーと一緒に、はい、あのセッションで作ろうっつって、はいはいはい、お前歌詞今から30分で書けって言われて
すごい
書いたの。だ30分で書いた歌詞のまんまですよこれ。
えそれから変えてないんですか。
変えてない。
すごい。えメロディーはじゃああった。
メロディーは、はい、メロディーもその場で作ったの
30分で。
そう30分でメロディー作って30分で歌詞書いて最後にみんなで仕上げてって。だその時のプロデューサーのねサワユーユータラスのサワユーさんがやっぱ ある種やっぱすごい敏腕だったなと思いますね。
才能の塊ですね。
すごいですよね。
いやすごい、じゃあそんなナンバーをお届けをしてまいりましょう、はい、鶴内花さんでサタニティーマーチ。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティThe best variety of the music of tomorrow.
はい、お届けをいたしました鶴内花さんでサタニティーマーチという随分前の声がもう全く違うもの。若いよね。
なんか子供みたいな声してるね。本当に。
いや本当になんか女子中学生みたいな。本当にそうな感じがしましたけども。やっぱじゃあその声も随分この10年ちょっとの間に変わってる。
そう私ねそうなんだよね。もう多分10代から今に至るまで、うん、すさまじく声が変わっていて、うんまあ、ちょっとやっぱ喉の病気もやったりとかもして、うんうんうん、なんかねそう自分に合った発声法を見つけるまですごく時間がかかったんですよ、
うん、
今はもうなんかねもう変わんない。いつ歌っても自分の声だしすごい楽に出るんですけど、この当時はもうだから本当にアルバムの中で1曲ごとの声全然違うの。
へえ。
躁鬱がひどすぎた感じ。
あ、意識してやってたわけじゃなくて
もそれしかできなかったっていうか、本当にね葛藤ですよ。この辺のアルバムはもうずっと葛藤してる。
なんか僕多分初めて鶴内さんの名前を見た時って、うん、多分28とか9ぐらいですね、うんうん、鶴内さんがサマソニかなんかに出た時に、
エレンのサマソニに、
そうそうそう、あの時に、鶴内花さんっていう人がいてみたいなんで、うん、多分その頃にツイッターを見てたりとか、うん、ツイッターじゃないかな、なんかいろいろ見てたりしたんですけど、うんうん、確かに結構感情の動きが激しい人だなっていう印象がその時はあって、でも普通に今お話をしてると全然そんなこともなくって、お付き合いも長いですけど、やっぱりその辺はだいぶこうコントロールをうまくできるようになってきたんですか。
そうですね、その時に比べればもちろんできるようになってるし、あと、うん、そのまあそうだな、あでも、うん、ツイッターに関して言うと私はあれってある種のエンタメだと思ってるところもあって、
なるほど、
多分その時の鶴内花って見せ方的にもかなりそういうなんていうのかな、過激で感情的でっていうのがいいと思ってたんじゃないのかな、私自身も多分。
なるほどね、う
ん、
じゃあまあその頃はあそうかそうか、まあ、自分 の, そのやってることもやっぱり肯定しつつ、
そうか
そのまんまの自分の素を出してるという感じなんですかね。
実際生活もむちゃくちゃだったしね。確かに。
あそうなんですか。
むちゃくちゃですよ本当に。最近ノートっていうね、ツールでコラム書き始めて、はい、久しぶりに昔のことを思い出したんですけど、うん、とてもじゃないけど今からは想像もできないようなもう悲惨な暮らしをしてたんで、
へ、もう食生活ともちゃんと、ね、寝ずにとかそんな感じですね。
そうもう本当に男関係も悲惨だったし
そこか
そうまずそこが発露になって男関係が悲惨だからもう転々としてたし、はい、家とかもういろんなとこ住んでたし、で金ないし、うん、なんかもう食生活ももちろんもうむちゃくちゃだったし、もうなんか人間関係もぐちゃぐちゃだし、ずっとカオスみたいな感じだった生活が。
そっからするとすごいですね、うん、一つのレーベルを率いて
本当ですよね。結婚してね、
結婚して
社長もやって仕事も大きいのできるようになって。
本当ですよ。だって今日だってあれですよね、台湾から駆けつけていただいたみたいな
いや今来たわけじゃないですけど、
まあ、昨日まで行ってたんですよね台湾に。い
やそうなんですよね、
すごいなと思って、はい、だからあの本当に忙しく動き回っておられて、うん、体調は大丈夫ですか？
すごい元気なの今、超すごい、あのこの 2,3 ヶ月が結構精神的に不安定だったから、うん、発表までが、はい、結構ぐちゃぐちゃしてたんだけども、いざ発表さバーンとして、うん、いろいろとこうなんだろうな、うん、物事がスパーンと変わるタイミングだったんですよね、12月2日が。そしたらね、なんかすごいねすっきりしてね、もうなんかうじうじしてる時間が全くなくなって、今はもう未来のことばっかり考えてる、今と未来のことばっかり考えてる毎日だから元気。
なるほどね、うん、やっぱりそのワクワク感で生かされている感じですね、鶴内花さんっていうのはね。うん、うん、なんか面白い、面白いというか、なんか僕結構過去を振り返りがちな人間なので、
うんうん、
羨ましくもあり
でも私もあれですよ、囚われてる時間があってたから、その 2,3 ヶ月は
囚
われてたので、きつかったんですけど、でも多分その時期にしっかり囚われて、しっかり落ち込んで、あとしっかり自制をしたので、うん、なんでそうなったのかとか、次はどうしたらいいのかなとか、全部自分のせいだと思ってるから怒ったことが、うんうんうん、だからその全部自分のせいだっていうのを受け止めるのって痛いじゃないですか、もう恥ずかしい、痛い、もうやだやだ、うん、もうなんで私ってこんなにバカなのって、あこの次の曲にこれつながるわ、
そ
う私バカなんで、私こんなバカなんだろうって、うん、同じことばっか繰り返してって思いながらも、でもそれも全部自分だし、自分が起こしたことだし、だけどそれでも今の私がここにいて、それは一生懸命生きた証なのだから大丈夫だっていうところまでなんかちゃんと反省してるんで。
なるほど。
もう全然昔のことを振り返っていいっていう時間は今は一回終わりない。
なるほどね、一旦吹きって
もう一回、今はもう
前も行ってって
飽きたその考える
まあなんかそういうの行ったり来たりしながらなんです
ね。そうそうそう、また来るからどうせその時期が。
なるほどね、でもこんな鶴内さんのライブを聞きに行きたいという人もいると思うんですけれども、うん、近々なんかありますか？
はい、あります。ですね、ライブがすごく大事なライブがあるんですけど、新宿マーブルっていう私のホームになっているライブハウスがあって、はい、うん、そこと共同企画で鶴内花かける新宿マーブルのマンスリー企画で年間通してやる一発目、1月19日愛の反逆2019というのが、土曜日の昼間にあります。
お、1年間毎月やるんですね。これは
これ毎月やるんですよ。
すごい。
1月19日土曜日で合ってるかな。
1月19日は多分土曜日です、
うん、合ってる、土曜日の昼間ですね。
はい、どんなライブになりますかこれは。
はい、これは、花とポップスに所属しているザ・ブロークン TV っていう、今私があの激推ししてるバンドがいるんですけど、
すごい人たちです。
死ぬほどライブがかっこいいんですよ。
もうめちゃくちゃいいです。
本当に見ればわかる。もう でもボーカルのリカちゃんがマジで可愛いから、うん、一回見たらもうね、あんなの好きになる以外ないでしょっていう魅力的な子なんですよね。
本当にもう単純に僕が言いたいのは、あんなにピチピチの T シャツを着る必要があるかっていう。
いやもうあのピチピチさあのさ、かっこよすぎるよねあの子。
いやかっこいい。
あんなピチピチの T シャツ堂々と着れねえよ。
いや本当あれで様になるっていうのはすごいですね。
すごいよね、うん、でしかもさ、なんていうの、セクシーだけどいやらしくないんだよね。
そうなんですよ。
かっこいいよね。
かっこいい。
で、まあ、あのもう、ね、曲書いてる高田大輔さんといったら、もう、うん、音楽界の中ではパワーポップっていうジャンルの中で神様みたいな人なんですよ。
あの
人、あの人すごい人なんですよ本当に。あ、
なんか喋ってたら普通のお兄ちゃん
ですよ。普通のおっさんですけど、まあ、あれも本当にあの人はあの伝説レジェンドクラスの人なんですね。知る人と知る。
そうなんですね。
そうで、まあ、彼がやっぱもうとてつもなく面白い楽曲を書いていて、うん、そのブロークン TV と鶴内花が実は初めてのツーマンなんです。今までその花ポレはやってたけど、はい、ガチンコでやるのは初めてということで、まあ、あとその新宿マーブルからですね、この頃には多分発表されてると思うんですけど、はい、あの新宿マーブルが今あの経営の危機なんです。これあのもうあのちゃんと公式で言うっていう風に言ってない、あのもうさっきツイッター見たらもうあのほのめかしてたんで、
はい、
あのまあまあまあ、私と鈴木さん あの店長のね、はい、関係だったら別に絶対怒られないんだけど、そうで、マジでやばくて、
はい、
だから毎月毎月勝負になるんですよ新宿マーブル、
はいはい、
来年から来年今年か2019年、
はい、
うん、だから、私は新宿マーブル絶対にあの場に残したいんで、
はい、
毎月毎月新宿マーブルに対して私ができる全勢力を注いでイベントを切っていくつもりなので、うん、今年1年鶴内花と新宿マーブルの企画ぜひ来てほしい全部。
じゃあもうお世話になったそのご恩を。
そう、愛の反逆ですよだから。
あ、そういうことか。
そう、
ライブで返していこうと。
そう、反逆っていうのはその新宿マーブルもだからその本当にそういうね、本当の愛に溢れたライブハウスで、はい、私も ね、なんかその、まあ、メジャー行くって言ってもそんな甘いもんじゃないんで、うん、こっからがもうむしろもう本当に戦いだから、
はい、
こう一緒にお互い戦ってこうぜっていう世界に反旗を広がりしながら、うん、戦ってこうぜっていう愛を持って、う
ん、なるほど、うん、じゃあ来年は、
うん、
あ今年か今年は、うん、毎月毎月、うん、鶴内花のと
新宿マーブル
の共催企画ですね。共
催でそう、もう激アツのやつをやってきます。
やばいのが来るということで、ぜひともこれが末永く続くことを願わんばかりでございますけれども、ね、ひとまず1月19日の土曜日、
はい、土曜日、
ブロークン TV と、はい、鶴内花のツーマンということでございますので、あのね、ブロークン TV はマジで見た方がいいです。
いいですよね。
ご存じない方は本当に見た方がいいし、
うん、今急激にファン増えてる。
あ、そうですか、う
ん、増えてる増えてる。
あの本当にもうセンスの塊なんですよね。
そうなんです。
あのかっこいいの
ね、
なんていうんですか、全部のアングルがかっこいいんですよ。
かっこいいですよね、
うん、
もうだから誰が見ても、大人から子供まで誰が見てもライブ音楽ってこんなに面白いんだ、
本当に
ライブってこんな楽しいんだっていうことを本当にみんなに親切にやってくれる素晴らしいバンドです。
本当に素晴らしいバンドですね、うん、ぜひとも見に行ってください、
はい、
1月の19日でございます、
はい、
その他ございますか。
いっぱいあるんで、
うんうん、
ちょっとあのもう推しのイベントが決められないぐらいあって。
あ、なるほどなるほど。
ただ あともう一つ、その愛の反逆の第2弾が2月の9日、これもまた土曜日の昼間
で、ね、
でこれがあのポルタです。
お、もういいですね。
いや、まあ最高ですよ、ポルタ、
はい、あのーはい、ボカルのお姉さん大好きです。僕、
いや、かわいいよね、あいちゃん本当綺麗だよね。
大好きです。
スグルもかわいいけど、
そうですねみんなかわいいのツーマンということですかね。
そうですね、こちらもツーマンで、はい、まあ、本当にいいメンツなんでぜひ来てほしいです。
じゃあこの1月と2月はぜひと も決まっている範囲でございますけども、はい、チケットどうしたらよろしいでしょうか。
はい、鶴内花にメールください。
あ、じゃあもう
手売りもやってるけど。
わかりました、うん、じゃあ予約という意味では鶴内花さんを検索して、
うん、
メール送るとバーンと予約が刺さると。
そうそうそう、オッケーオッケーって、
オッケーって、
本人から返事来るから。
あ、いいですね。
すぐ返事するから。
文通みたいな感じでやってみていただければ、うん、というふうに思いますけれども
、はい、
鶴内花さんに直接、メールでご連絡をいただければと思います、はい、で花っぽの企画もあるんですよね。
そうなんですよ。あの3月の21日春分の日ですね、覚えやすいですね、はい、
春分の日だ、
うん、この春分の日にまたあの花とポップ3周年ですね。
そっか、
ついに3周年に入るんで、
素晴らしい、
そうのイベントをやりますので。
なるほど、
まあ、この日はもうとりあえず1日空けといてくれっていう感じですね。
なるほど、
はい、
なんかあるかもしれない、
うん、なんかあるよ
ということで、
どうせ、
まあ、必ずなんかありますよね。
どうせなんかある。
花ぽがイベントやるんだもん。
そうだ よ, なんかあるよ。あとだってさ 2,3 ヶ月あんだからさ、うん、絶対なんかあるぜ、そこまでにな
んかある
どうせあるから。
ポジティブネガティブ関わらずなんかあるっていう、
なんかある、
う
ん、動きはある
ということで、ぜひとも3月21日も開けておいていただければと思います、はい。では続いて3曲目をお届けしていきたいと思いますけれども、あたしバカという曲、
そう、
先ほどの話もちょっとありましたけども、
そうそうそうそう、
うん、これは自分に対して本当に書いた曲なんですか。そうそ
う、これももう10年以上前だけど、私未だにこういうことやってるなって、これ聞くと爆笑しちゃうんだよ。変わんねえって思って。
意外と成長してなかった鶴内花っていう。
ちょっと変わって、まあ、ちょっと、まあ、聞けばわかります。ちょっとこの頃よりは愛情ってなんだろうってことはもう把握はしてるんだが、
うん、
まあ、あの好き嫌い好き嫌いあーっていう歌ですね。
なるほど、じゃあお届けをしてまいりましょう、はい、鶴内花さんであたしバカというナンバーです。お届けしましたナンバーが鶴内花さんであたしバカというナンバーでございました。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。 It's time to grab a surfboard。
ノビーさん、日本の皆さん、アローハ。ハワイからケズラジオ DJ カリーンです。2019年もあっという間に一日過ぎていきますね。新しいツアーを今日はご紹介しましょう。ロバーツハワイがオアフ島西部クニア地区にあるラム種の蒸留所コハナラムを見学できるメイドインハワイツアーコハナラムを開始しました。経験豊かなドライバーガイドが古き良き時代のハワイが残る国や地区へ案内します。 100% オーガニックのハワイ産のサトウキビを原料にラム酒を製造しているコハナラムを見学します。この日本語ツアーにはラム酒の試飲や敷地内で水耕栽培されたレタスを使ったサラダと自家製の焼きたてピザの試食も含まれています。朝8時15分から8時45分の間、ワイキキの各ホテルを出発して9時45分、コハナラムに到着、日本語ツアーをスタートし、 試飲や試食をします。11時にはコハナラムを出発して、12時にはワイキキのホテルに戻ってきます。またコハナラムを出発した後、ワイケレプレミアムアウトレットにも行きたいという方はコンボツアーも出ています。カタカナでロバーツハワイラムと検索すれば、ロバーツハワイのウェブサイトからご予約できます。来週まで皆さんお元気で。ハワイからケーズラジオカリーンでした。マハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けしました、はい、ナンバーが鶴内花がバカだという曲
そう、
私バカ
私これでもね本当好きでさ、なんかさ、その12月の2日の、ね、発表の日にね、
はいはい、
まあ、まさかのドンカバリでね、実はこの、ね、この私バカとその後のレイガールっていう本当に名盤なんですけど、2枚とも、うんうんうん、その名盤を、ね、一緒に作ったプロデューサーの太田成吉さんっていうミュージシャンがね、はい、亡くなってしまって、
あらあら、
ちょうど12月2日に訃報が入ったんですよ、
はい、
そうだからなんか、まあ、そんなことってあるって感じだったんですけど、タイミング的にもね、何もかも。あとそうだから私鶴内花っていうこの後ね流すアルバムの鶴内花ってアルバムのプロデューサーの橋口さんっていう方もね、はい、3年前に亡くなってるんで、なんかねそういうことを背負って、お前はこっから先世界に立って戦いに行かなきゃいけないんだよって宣告されたような気持ちになりましたね、12月2日は。正直
そっか、
うん、なんかもうなんか別に個人の意思を継いでとかじゃないですよ。死んじゃった人のことは分からないから、だけど意思を継いでとかいうか、私が勝手にその、事実を、そういう風に受け止めざるを得ないなと思ったんです。もうタイミング的にも、その起こった出来事的にも、まあ本当に大事な人がまだみんな若いのになんかいなくなっちゃうもんだから、まあ長生きしなきゃなってやっぱ思いましたね。
まあね、なんて言うんでしょうね、人と関わるっていうことは多分ここからの年齢そういうことが増えていくっていうことでも多分あるんだろうなと思う。まだ幸い僕仕事関係であんまりないですけどね、そうですか。
そうだからね、売れなきゃダメなんですよ本当に、鶴内花っていう人は。
本当に健康に気をつけて、
そうそうそう、あと元気で生きていくことだね。
そうですね、うん、まあ、でも鶴内さん食生活がしっかりしてるから
そうなの、毎日いいもん食ってるから
本当にね、なんていうんですか、そのな高級料理とか見栄えがドーンとするとかそんなんじゃないんですよ。でも
全然映えない、
バランス取れてるんですよね
まあ、バランスはそうですね、やっぱりけん、うん、なんか作ってるからね、自分の体を食うものが。
でも酒は気をつけようと思うけど、僕も
私ちょっと減らしてる、あらってか減ったの、あらあら、私この話決まってから徐々に酒の量減ってきて、
はいはい、
減ったらね弱くなっちゃったから、そこまでいっぱい飲めなくなっちゃったの。
あ、じゃあ昼から飲んだりっていうことはもうあんまりなくなったんですね。
いや昼から飲むんだけど、
飲むんだよ飲むんだよ
昼から飲むんだけど、いやそれだってさ、美味しいピザとパスタって言ったらさワインでしょとかさ、そういうあの、まあね、食い合わせ、食い合わせ的には飲むんだけど、うん、
はいはい、
いっぱいは飲まないよ。
あ、なるほどね、
ガバガバ飲まなくなった。
そっかそっか、
たしなみですよ、たしなみ。
まあでも結構なことですよ、
うん、結構ですよ
やっぱり楽しみは必要だから
そうそうそうそう、
はいはい、まあそんなところでですね、うん、DJ のビス東京ライブには名物コーナーがありまして、ノビーに聞けというコーナーがあるんですけれども、うんうんうんうん、今も散々いろいろ質問しましたので、うんうんうん、逆に花さんの方から僕に一つ質問を投げていただいて、僕はその質問への回答拒否権がないというコーナーです、はい、
あ、なるほど。
全く打ち合わせもなくいきなり行ったので、今目が点になっている鶴内花さんが目の前にいますけども。
いや何言ってるんですか、私の頭の回転を舐めちゃいけないですよ。
何でもいいですよ、
好きな女のタイプを非常に具体的に述べてほしいです。
あ、それはどっちですか、中身外身。
あ、両方。
お、外身は僕言い続けてるんですけど、うん、アキレス腱の綺麗な人です。
アキレス腱ですか。
アキレス腱ですね。
アキレス腱か。え、それはじゃあこう足が速いそうな人とかってこと。
あ、そうですね、アスリートタイプがいいですね。
あ、なるほどね。
どっちかというと短距離より長距離の足、
長距離の足が好きなんだ、はい、へー、マニアック。
そうですね、うん、中身はどうだろう、
うん、
食べ物の趣味が合うっていうのを僕はいつも言ってるんですけど、
大事ですよね。
もっと広い意味で言うと好き嫌いの少ない人。
あ、わかる。好き、あのね、すっすごいわかるよ、うん、のびちゃん、のびちゃん、私わかるよそれ。そんな話めちゃめちゃ盛り上がれるわ。
小一同意しとるやない
や本当にね、食べ物の好き嫌いってね、私まあ、もちろんアレルギーとかはあるじゃない、
うん、
それ
は
全く別の話、次元の話で、うん、単なる好き嫌いはね、 あれは性格と非常に密接ですよ。
あ、それ言っちゃいます。僕も本当そう思います、ま
あ、そう好き嫌いあるね友達とか仲間には申し訳ない、まあ、結構言ってるからね、そんなもん大人なんだから好き嫌いしてんじゃないわよって言っちゃうから、
本当にそのアレルギーに近いようなもう食べたら吐きそうになっちゃうとか、もうそれはしゃあないと思う、
ね、しょうがないけどね。
でも単純にグリーンピースの食感が嫌いとか言ってる30代半ばの男とかって
恥ずかしいだろ
うって、何言ってんのお前。
しかもそれがね、私なんでかこれ本当に私もうめちゃくちゃストレスっていうかもうあるんだけど、はい、なんかさ食べ物をさ前にしてさ、はい、なんかこれが嫌いとかを、うん、なんていうの自慢げに言うやつ本当やだなってなんかいや俺はこれは食べないねみたいな、なんか食べれないんだよねみたいなのをすごい自慢するなって思う、なんか好き嫌いを自慢するなって思うし、
それは思う。
やっぱ恥ずかしいことだっていう自覚をしなさいよって思うんですよね。
やっぱり食べ物の話をすると鶴内花と DJ のびの話が合うのかもしれないですね。
波長がバキバキなってる、
食べ物と酒いやそんな2人でお届けをしてまいりました、うん、もうね1時間経ったんですよ。
あらま早いこと。
そうなんですよ。ただまあ喋りたいこともまだまだあるので、はい、今日はっていうかいつもそうなんですけども、うん、ダウンロード版だけのおまけトークというのがありますので、
あららららら、
今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜午前0時からダウンロード始まってまいりますので、
素晴らしい、
ぜひともそちらチェックしていただければと思います。
お願いします、
ダウンロード版のダウンロードアドレスでございますけれども、うん、http://e-nobby.com e-nobby.com でアクセスをお待ちしております。
はい、
無料で、なんかしょうもない情報を取ろうとしたりしませんので誰でも、 もうその場で何のお金も何の登録もなく聞いていただけますので、ぜひともチェックしてみてください。
いいぞ。
ラストのナンバー You という曲でお別れをしようと思います、
はい、
どういうナンバーでしょう。
これはね、うん、さっき話したそうばっか死んだ人の話ばっかでちょっと待って、ね、
その笑いながら言うもんじゃないよ。
いやいやもうもういいもう事故
ね。いいのね。
そうでもね、もうすげえいいやつだから、いいやつっていうかね、もう本当にいい曲、はい、いい音楽家だったら橋口くんっていうねプロデューサーと一緒に作ってアレンジ考えてさ、いやいい曲なんですよこれも本当に ね、これは 愛してるっていうことの意味を本当に私が心から理解したと思えた時に初めて I love you っていう歌詞を、書いた、I love you とか愛してるは理解できてないなと思いながらずっと思っあんまり音楽に書かなかったんですけど、この you って曲ができた時に、あこれってもしかして愛情かもしれないなって初めて思った時の歌です。
お届けをしてまいりましょう。ラストナンバー鶴内花さん You でお別れでございます、
うん、
今日のゲスト鶴内花さんでした。
ありがとうございました。バイバイ。
おまけトーク、
パイパイあ、わかんない、なんか何も考えなかったらパイパイって言っちゃった。
ペイペイみたいな。
いやお化けだったから多分おまけトークだから多分下ネタ言っても怒られないんだろうっていう。
今の下ネタの方だったんですね。
多分なんか心の今叫びがパイパイって出ちゃったのバカ
どうしようもねえな今日のゲスト
本当に
いやいや、もうここからやりたい放題でございます、
うん、そうよそうよそうよ。
時間制限もないし、スタジオもなんならあと1時間以上ありますので、
あれまあ大変、
喋りたければ1時間喋れるっていう。
聞いてる方が大変じゃない、大丈夫かな、うん、
だんだん聞く人の数が少なくなっていく、
ね、減ってくんだよね。そうだよね、
悲しいでしょう。あれ
そう悲しい。ボイシーズ、あい
いいね、
ボイシー、そうボイシー、ボイシーもね、やっぱ私ね喋り出すと止まらないからね、うん、だんだん減っていく。
鶴内花の泥酔フライデーっていうのが、
そうそうそう、ノビさんありがとう、
ボイシーでね、あそうそう、僕がだから最初ボイシーの社長に、
そうそうそう、
面白いレベルがあるんですよって紹介してチャンネルを開設してもらったんです。この去年の年末で終わったんですね。
そうなんですよ、
ね、
本当に ありがとうございました。
いやでも本当に1年間欠かさずに1日も、
うんうん、
よくみんなで数珠をつないだなと。
やったよね、かったね、みんな本当に。
あれむしろ一人でやる方が簡単なんですよ、その毎日やるっていうのは。
わかるわかるわかる、本当そうなの、うん、だからやっぱりね真面目だよ言うても。
いや、
う
ん、花とポップスはすごい、
うん、みんな真面目だし愛があるし、うんうん、もう本当にね一人の残らずね愛してますよ、とっても、
ね、ボイシーっていう音声配信のアプリがあるんですけども、うん、そこの、で1年間ね、ほぼ1年間配信をされていて、
うんうん、
まあ、僕もそこでやらせてもらってるんですけども、うん、まあ、ライバルとしていろいろこう、
ライバルじゃないよ、ノビさんだったらもう大人気なんだから、
どんと
手の届かないとこにいる、
よう言いますわ。
すごいっすよね。
たまたま当たりましたけどね、あれは
たまたまじゃない、あれはノビさんのメジャーデビューですよある種の
ありがとうございます、はい、でも、まあ、今年も頑張っていこうと思うんですけども、はい、いやでも本当に ろんなことを試しつつ、うん、でも鶴内花さんが面白いなって思うのは、うん、終わり方がうまいんだなと思っていて、うん、なんかその何かを始めてフェードアウトをさせるんじゃなくて、うん、ちゃんと終わります、なぜならこうだからっていうのを、うん、きちんと言った上でやめてるような気がするんです、いろんなことを。
あ、嬉しい、それ初めてですね、うん、その視点で分析されたの、
うん、始め方がうまい人ってたくさんいるんですけど、
そうですね、
終わり方がうまい人ってなかなかいないんですよね。
なるほどね、
うん、なんかそれがうまいなと思っていつも見てます。
私それすごく今嬉しくて、うん、やっぱ広げた風呂敷をちゃんと畳むっていうのが、うん、その作法っていうかだなっていう意識はやっぱあって、物事全てにおいて、
うん、
でなんかケツを拭くとかそういう言い方もできますけど、もうちょっとお下品な言い方ですと、やっぱり自分ので責任持って始めたことに何か誰かが力を貸してくれたり便乗してくれたりとか応援してくれたっていうことに対してのケツもやっぱきちんと拭くべきだっていうのはもう当たり前だなとは思ってるとこはあるんですけど、嬉しいです。
うん、なかなかね実はいないんですよ、こう自分が広げた風呂敷を広げたまんまにしておくことに精一杯で、うん、新しいことがどんどんできなくなっていって自分の首が締まって、うんで、うん、ある人にはその、ね、あの活動もやめてしまったりとか、
うん、
全部広げちゃって全部畳むのがめんどくさいから全部やめちゃうみたいな、なんかそういうことになっちゃうんですけど、ちゃんとその自分のキャパをある程度理解をして、うん、ちゃんとそれをこう一個一個丁寧にやってるなっていう感じがしますね。
嬉しい、ありがとうございます。
なんかそのアーティストを送り出す時とかも、うん、やっぱりちゃんとエールを送って送り出すじゃないですか、うん、鶴内さんって、うん、だからそれって、まあ、それもすごいなと思うし、
いや当たり前じゃないですか。
いやなんかそのやっぱりいろいろあると思うんです、知らないですけどね、うん、僕全然、うんうんうん、
まあ、ありますよ。
そうそうそう、うん、だから全部がハッピーなストーリーじゃないはずなんですよ。レベルからね抜けて、
はい、そらハッピー、
ほらほらほらそうなんですよ、はい、でも、まあ、それをちゃんと綺麗な形にして最後を飾ってるなっていう気がしたので、
それはまあでもやっぱり私が選んだ素敵な女性たちのおかげですよ。あの人たちがみんな辞めた人も今いる人もやっぱりみんないい女だなと思って私がお誘いしてるアーティストなんで、だからみんなかっこいいし、辞め方がかっこいいのはみんなそうだなと思いましたけど、私今パーッと振り返って花ぽの歴史を振り返って、かっこ悪い辞め方した人なんか一人もいないなって思って、なんかねみんな潔いし、うん、いい女ばっかだな。そしてこうやってたまに私こうやって、ああ、あいつもいい女だった、こいつもいい女だったって振り返る。本当に私男じゃなかって本当良かったよねっていつも言われるんですよね。
あ、まあでもそうかもしれない、誤解されますもんね。
めちゃめちゃ誤解されるし、絶対抱いてるっていうよく言われますね。男だったらもう絶対抱いてるよねって、いや抱かれてるよね私たちってよく言われます。
そんなに、
いやマジマジ本当ズブズブすからね花子。
まあまあでも本当にでもね、よくいろんなところでイベントやったりとか、まあ、お家に行ったりとか呼んだりとか、うん、本当に個人的講師ともにいろいろお付き合いをされてるなと思って垣間見てますけれどもね、うん、仲いいんですよね皆さんね、そういう意味では。
そうですね、基本的にはまあすごく仲良くって、
うん、
うん、なんていうのかな、みんなやっぱ自立してる子たちが多いから、あんまり仲良しをそもそもその求めてないからこそ仲がいいみたいなところはあると思いますね、
うんうん、でもドライに仕事だけっていう感じでもないですからね。
全然ない、それはでも一番ウェットなのは結局私だなって私は最近思ってます。
そっか、
私が一番ウェットなんですよ、ウェットさん、
みんなに愛情を振りまき、みんなの愛情を求め、
そうですね、なんか好かれてないと寂しいし、
いやそりゃそうですよ、嫌われるより好かれる方がいいもの誰だって
すごい、なんかそう、でもか私過剰にやっぱりね、なんかね上げようとする癖がすごくあるから、暴れる時、私が寂しいって暴れる時はもう本当に悲惨なんで、だからそこがね私の私バカってさっきの歌でもそうですけどもなんでこんなに私っていちいち一個一個大げさで分量が多いのかしらっていうので、自分が自分を生きることがもうきつすぎるっていうのは結構定期的に来てますよ。もう自分が嫌だっていう、本当に生きてくのきついっていう。
まあその自分大好きで生きるのどっちがいいかですけどね、分かんないけど、なんかその方が人間らしい気がするけどない
や自分大好きな人羨ましいよ本当に。
そうですかね、まあ僕も羨ましいですけどね、うん、そんな人いんのかなって思いますけど、でもいるんですね、うん、
いやいや
中にはね、
ちゃんとやっぱ自分の肯定力の高い人は、うん、自己肯定力高い人見るとすげーって思いますよ。
羨ましい、本当に羨ましい、うん、だから もうだから僕もそのこのスタジオの話ちゃんとしましたっけ、
うん、
僕、
うん、あちゃんとはしてないです。
してないでしたっけ、うん、そうだから結構この5月6月ぐらいがきつくて、うん、もう番組終わるかなって、うん、ちょっと思ってた時期があって、うんうん、で本当にいろんな人につないでもらってつないでもらってっていうのをできたのがなんかすごくストンと腑に落ちてまた一つ自信になったみたいなところはあるんですけど、うん、結局その描いたビジョンをきちんと愚直にやってれば助けてくれる人が絶対出てくるみたいなのが、うん、37にしてやっと分かったみたいな。
ありますよね、うん、本当に私そのことだけは多分後輩とかにも言い続けてるんですけど、うん、目先の物事がうまくいってないように見えても実は自分自身の目指す場所さえ変わってなければ、うん、もうなんかさ山登りとか 船の旅とかで例えるとすごく分かりやすいんですけど、うんうんうん、どんなに途中で道に迷おうが嵐が来ようが坂道があろうが、うん、日照りが続こうが自分がここを目指してるっていうこと気持ちとそこに行き着く体力だけちゃんと自分で確保できていれば、うん、絶対たどり着くんですよね、
うん、
でだからその道があったからこそむしろ遠回りしたからこれがあってよかったねとかよく言うけど、うん、マジでそうなんですよね、
うん、なんかそれって、うん、成功したから言えるんだよって結構、うん言われたりしません？
なんか成功したから言えるんだよとは言われないけどお前は苦労してないからっていうのはすごく言われたことがあって35になってやっと言われなくなりました35年これやり続けてきてやっといや、ね、苦労されてるんでしょうとか大変だったでしょうってやっと言ってもらえるようになりましたけど別に私若い時から今に至るまで何も生き方変わってないんでずっと大変なんですけどある意味
僕もずっとやってること一緒なんですよね本当に一緒なんだけどなんか最近僕のために動いてくれる人が、うん本当に突如湧いてきたみたいな感覚がやっぱりあって
マッチングしたんですねきっと自分のビジョンとその、人から見たノビーさんとその年齢、うん、年齢って私でもすごく大事だと思うやっぱ年取ってるとさ長くやってるとさそれだけでもあやっぱりこんだけ長くやってるからだっていう納得も生まれるし、うん、なんか若くして例えばすごく才能があるあったとしてもやっぱりこうなんかその嫉妬とかがねされちゃったりとかやっぱ普通にあるじゃないですか
そうですね、
うまくいきすぎてたりとかするとそういうのがほらそうです、ねまあ、だからその足を引っ張る人がいなくなってくる年を取るとい
ないです
足を引っ張るような人たちはもう脱落してるんで、
うん、
残ってるのはもう自分の道をただ突き進むもう何があろうとその道を最後まで行くって決めたやつしかもう残ってないんですよ今仲間が
この年まで残ってるこの業界まあ業界違いますけど、うん、こういうことをやってる芸事をやってる人たちっていうのは変な人としかいないですからね
そうもう本当に人のことなんか全くどうでもいいもうだって当たり前ですよねもうそんなこと構ってらんないよっていう
なんか誰かが例えばメジャーデビューしたって言ったら本当に心からおめでとうって言ってみんな、うん、
やったーみたいな
何のそのしがらみもなく言うしあれって美しいなって本当にこの年になってそれは思います、うん、でもなんか人間多分その才能に応じた年齢みたいなものはあるんだろうなっていう気はするので、うん、まあたまたま鶴内さんは35歳だったし、
う
ん、
そうですね
一旦こう世間にねお披露目されるのがその年だったし、まあ、僕も今お披露目されてるかどうか分かんないですけどでもこの先ひょっとしたらっていうのはあるので
いやなん かいい感じにこうノビーと鶴内花のこうなんていうサクセスストーリーが結構こう私はねなんかやっぱこうやって顔を見合わせてお仕事をさせていただいてるという時点でちゃんと噛み合ってるというか道がどこか交わってるって思う感覚があってそれをこう1年2年とこう積み重ねてこれてることノビーさんとなんて幸せなんだと思います
いや
本当にありがとうございます
もともと本当にはこちらこそ本当に赤の他人だったわけじゃないですか
そう
なんだろうなって思いますけどねこんなことがあるんだよなというのが、
う
ん、
そうだね、うん、こうやって右見て横見てってさたまにさ立ち止まって見た時にさちゃんとさ あいつ頑張ってんなってあいつすげえな今すげえうわなんかあいつめっちゃめちゃフィーバーしてるとかさ、うん、そういう仲間がちゃんとその視野に入るところにいてくれる仲間、うん、戦ってる仲間がやっぱりいるっていうのは長く続けていくための秘訣だったりしますよね。
そうですね。なんか仲間が、うん、本当に横にいてほしいし、うん周りにいてほしいし、でも、うん、結構先を走っててほしいっていうのもあって、
そうですね、前とか
絶対あいつ抜かしたるぞみたいな、うん、なんかそういうのってどっかでは必要だったりするので、
絶対必要ですね。
うん、なので いい環境にいさせてもらってるなとは思いますし、うん、もうこんな素晴らしいスタジオで鶴内さんとね、うん、収録をする日が来るなんて思ってなかったし、
本当ですよ、いいスタジオですよね。
ありがたいですよ、
歴史を感じる、すごく
いいところなんですよ、目の前皇居だし、
う
ん、
ね、あ、そうかい、これ
そうですよ、それ目の前の暗いのは全部皇居です、夜だから分かんないけども、
あれ、ここ全部、
それ全部
白、
あ、そうですね、皇居で、その向こうのビル群が丸の内です。
かっこいい
ね、
皇居見ながらラジオ撮ってる今。
そうなんですよ、
いいな、
そのすぐ下がだから皇居の半蔵門ですね、いわゆる
天皇いんの、あそこに
こらこら、陛下
陛下住んでる
の、そうですね、いらっしゃいますね、
住んでんの、
そこに吹上御所があるので、
まあ、すごいこと、
そうですよなんならこんな高い位置から申し訳ございませんっていう、
そっか、立派な方々だからな、
そうですよ、だからまあいろいろ今ね大変かもしれないですけども、うん、来年今年か変わられるじゃないですか。
でも私あの人本当にすごい立派な人だなって、一言だけど、なんか一言じゃないんだよ、一言じゃない、なんていうか、この国だから、私やっぱこの国に生まれてるラッキーだったなって、
そうですね、
天皇陛下のねお言葉とか聞いてると、まあなんという賢くてこう、うん、視力なんかもすごいよね、すごいよね軽いすごいんですよ、
ああいう感じでキャリアを追われたらいいなって思いますね、
美しいですよね、
美しい、
うん、だからすごく私はなんか右でも左でも何でもないですけど、すごく日本やっぱね、
そうですよね、
日本合ってる、私はすごく合ってるな、自分の精神性ともすごく合ってるし、好きだなと思います。
次の時代が良い時代であることを願うばかりですけどね。
そうだよ、
本当に
私だから言語が変わるタイミングでメジャー決まって、しかも今年イノシシ年で、私年女なのね、
きた
すごいでしょ
じゃあもうこれは売れざるを得ない、
売れざるを得ないですよ、イノシシですもん、まさに、
ね、
ちょっとつも欲しいんですよ、
次の言語鶴内かもしれないですよ
でも鶴内花って花めちゃくちゃ縁起いいんだよね、だって鶴と花だ よ、
そうですよ、ね、
鶴と花って雑誌も最近出たけどさ、
あ、出ました、
出たぞって、あるんですよ、鶴と花って、
何雑誌ですそれ、
あのね、なんかマガジンハウスが出した、はいはい、すごくおしゃれな雑誌で、高齢者の、賢人たちにインタビューを取って、いや、年を召された頭のいい人たちとか、歴史のある人たちにインタビューを取るっていう雑誌なんです。
いいじゃないですか、
すごい面白いんですよ、すごい面白いです、だからもう全部どこ読んでも、その有識者というか、まあ、ご高齢の有識者の方々のインタビュー、まあ、でもそれがなんか町の人とかもちゃんと、町のなんかおばちゃんとかもあって、はいはいはい、すごくいい雑誌で、
いいな、
ほぼ日の糸井さんがご紹介してて関わってて、
あ、なんかそうなんですね、
で鶴と花って書いてあったから、すげえなと思って、私鶴内花なんですけどって一応メール送ったら、わーすごいってスタッフさんから、すごいですねって返ってきた。
それメール送るのがすげえない
つか私がババになった時に、まだ雑誌あったら出させてくださいねって一応言ってきました
いや、そこはインタビュアーで今言った方がいいんじゃないですかむしろ
鶴内花ですけど、
そうそうそう、
いや本当にすごいんですよ、だって鶴内花っていう雑誌が出たのかなって、みんな、なんかお客さんからもいっぱいメール、
すごいですよね、 そんなことあんのかな、
そうびっくりした
へ
まあ縁起ですよね、鶴花は本当に、
いやそれはいいでしょう、うん、素晴らしい、
うん、
まあでもそんな縁起のいい名前を持って、
はい、
今年満を持してメジャーデビューと、
はい、そうよ
いうことでございますので、年女鶴内花に注目と、
うん、そうだそうだ、
今日は何か言い残したことありますか、
ない、
はい、素晴らしい、
何にもない、
じゃあもう今日は収録終わったので、
早く酒が飲みたい、
もう酒飲んで飯食って終わり、
よっしゃ、
今日のゲストは鶴内花さんでした、
でした、
ありがとうございました、
バイバイ。